ご理解第48節。我が子の病気でも可愛い可愛いと思うてうろたえるといけぬぞ。言うことを聞かぬときにママよと思うて放っておくような気になって信心してやれ。おかげが受けられる。三男三木三郎肉腫の診断があったとき、心は平常であった。99% ダメとのことであった。ママよの心の発露であろう。おかげで奇跡的なおかげを受けた。後で思うのに、もしこれが信者の指定であったら、どうであったろうかと思う。我を殺して神を生かすか。神を殺して我を生かすか。師匠がここで、おかげで、奇跡的なおかげを受けたと申しておられますね。この私どもがやはり奇跡的なおかげを受ける、これは私どもにとって好都合なおかげというのでしょうかね。そういうものをやはり受けていかねばなりませんね。ある時師匠がそれこそそのこの道が広まるというのでしょうか、人々が助かるというのでしょうか、信心による助かり、そこにはただみんなで仲良くしましょうとか、横で手をつなぎましょうとか、その何と言いましょうかね、戦争をなくしましょうといったような、その人間同士のまあ、技というのでしょうか。そういうものでは、決して世界の真の平和は、訪れさせることには、できないだろうと。やはり、人々が真に助かり、世界真の平和というものが実現されるためには、いわゆる奇跡的なおかげをいただけれるようなお働き、いただいていかねばならない。そういうお働きも表せれるような私どもにならなければならない。そういう奇跡的なおかげをもって初めて本当の人の助かりにも寄与することができるといったようなことをおっしゃっておられました。確かにそうだなと昨日から思わせられております。やっぱり私どもが、まあ人と人が仲良くするでもそうですけれども、人から意地悪をされて、その意地悪をした人と仲良くはなかなかなれませんね。喧嘩別れにはなるかもしれませんけれども、人と人とが結びつく、仲良くする、そこにはやはりその親切というものでしょうかね、願い事を叶える、あるいは願われている以上、思われている以上のことを、まあ、させていただくというのか、してあげるというのか、そういうお互いの、まあ、やはり利益ですね。お互い同士が不利益になる間柄で仲良くするというのは、なかなかないように思いますね。やはりお互い同士が、いわゆる利益、ご利益を感じるところに仲良くなっていくのではないでしょうかね。その例えば地震を起こされる、災難を起こされる、そういう大雨を起こされたり地震を起こされたり、そういう災難を起こされる神様と仲良くしようとはなかなか思いませんね。助けてくださる神様、病気の時に助けてくださる、あるいは地震を避けてくださる、災難、大雨、大風を避けてくださる、そういう私どもにとって、まあ、好都合な、いわゆる普通に言う助けてくださるところの神様、親切にしてくださる神様、というお方であって初めて、私どもは、やっぱり仲良くしよう、仲良くさせていただこうということにもなりますね。そしてそこに いい仲というのもできてくるのではないでしょうかね。意地悪をしてくれる人を好きになるとは思いませんね。まあ中にはその好きだからわざと意地悪をするというようなものもあるようですけれども、その深いところが分かれば、まあいよいよギリギリの意地悪ということはないのかもしれませんけれどもね。まあ微妙な人間心があるにしても、普通でいうところの好きになる、仲良くなる、そこにはやはり普通に親切にし合う、普通にいわゆるそのお互いに利益があるというのでしょうか、心が休まる、そういう悪いことをされない間柄というものでしょうかね。神様を信心すると言って神様を信じる、神様と仲良くする、そのためには神様に私どもが意地悪をする、神様が嫌われるようなことを私どもがする、あるいは神様の方が私どもが嫌がることをする、私どもをまあいじめられるというのでしょうかね、人間が嫌がるようなことを神様がなさる、そういう時に仲良くなれるとは思えませんね。やはり私どもも、ああこうすれば神様が喜んでくださるだろうなと思うようなことをさせていただく、そしてまた神様もまた人間氏子を喜ばせようとなさる、いわゆる親切をしてくださる、そういう時に初めて私どもと神様との仲が親しいものになり、何と言いましょうかね、仲良くすることができる、いい仲ができてくる、そこに初めて信じられるということにもなるでしょうし、この人のためならば命を持ってでもというような心もできてくるのではないでしょうかね。まずはお互いにそれこそ神様の親切を受けて初めて、神様の好意を感じた時に初めて、私どもの信心も有用なものになってくる。ただ心を磨け、心を育てよと言われてもなかなかそうは思えませんね。神様のご親切に触れ、あ、この神様がおっしゃってくださるのだから、それならば少しは心を磨いてみようか、ということにもなってくるのではないでしょうか。最初から、それこそ親が子供に最初から勉強しろ、勉強せよと言われて、それなら勉強します、という子供はなかなかいないと思いますね。親の心に触れた時に初めて、親の、まあ、何と言いましょうかね、思いと言いましょうか、そこに触れた時に初めて、自ら勉強しようという気にもなるのでしょうし、また、親の心に沿っていこうという心にもなるのでしょう。まずは、親切を受けねばならないということでもありますね。私どもがそれこそ奇跡的なおかげを受ける、そこに初めて神様の恩というものもまあ感じやすいというのでしょうかね。本当は奇跡的ではない、普通のおかげをいただいている、普通に生活させていただいている時にでも神様の恩を感じていくということにならねばならないのでしょうけれども、そこに至る前にはやはり奇跡的なおかげを受けて初めて神様の恩を恩として実感をするというのが、まあいわゆる普通の人間でしょうからね。どうでもその奇跡的なおかげもやはりいただいていかねばならないということでもありますね。そしてまた奇跡的なおかげを授け得られるような取次者でもあらねばならないと 師匠はおっしゃっておられるようです。どうでも私ども、やはりどうでも神様のいわゆる奇跡的なおかげをいただけれるような私どもでありたい、またその奇跡的なおかげが授けられるような取次者を目指す。それはただ単におかげをいただくためではない、そこから先のより人が助かっていくことのために、より人々が天地日月の心に目覚めていただくことのために、まあ、やはり奇跡的なおかげも必要だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。